ホークスキャストモーニング。ホークスキャストモーニングです。今朝11月7日月曜日ですね。時刻は5時52分。実は言うとオープニング撮り直しでございます。はい、まあね、同じテンションで喋れるかなと思うんで、今日も頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、昨日はね、薩摩さんとまあ特別会になっちゃいましたけどね、あの二人で久しぶりに話しまして、まあオフでもね、いろんな話をして、逆にオフの方を取っといて発信した方がいいのかなって話ばっかりしたような気がしますけどね。まあそれはそれで、あの私の得意芸というか、あの楽屋トークの方が面白くなってしまうというね、もう反省しなきゃいけないんですけど、まあ昨日はね、僕も、あの、仕事でずっと使ってた、パソコンがね、ずっと Windows 8のまんま使ってて、もう、いろんな使ってるソフトもね、もう使えなくなるんで、思い切ってね、嫁さんに頼み込んで、あの、パソコンを新しいやつに買い替えて、Windows 11のにね、やってるんですけど、なかなかね、やっぱり変わりすぎて、あの、大変なんですけどね、これから使いこなせるようになっていきたいですね。ということで、はい、始めていこうと思います。また喋り直しなんだね。あの、第一クールがね、あの、終わりまして、これで、あの、第一クールから結構、今回ね、こういう、あの、秋季キャンプだったんじゃないかと思いますけど、まあ、その中で、昨日、ね、ご紹介できなかった、あの、西スポの紙面としては、一面は、あの、アビスパ残留だったんですけど、まあ、三面の方でようやく、あの、ホークスの記事で、牧原大成、ジョーカー卒業宣言、センター一本勝負ということでですね、あの、牧原が、あの、もう、あの、ユーティリティのね、ジョーカーを卒業しても、来年はセンターのレギュラーを取りに行きますということで、あの、高らかに宣言しております。まあ、本当ね、あの、規定打席あと2つ足りんとはいえ、打率3割も残してね、本当今年は大活躍だったんですけどね。まあ、それでも、いろんなとこを守ったんですが、やっぱり僕らの印象としてもね、あの、クライマックスシリーズのあの、ね、センターのあの、スーパープレイというか、もう、ほぼほぼ抜けそうなやつをダッシュして掴んだあの、ね、キャッチが忘れられないところですけど、やっぱり、センターといえば、まあ今のところ、あの、候補で言うと、もう牧原じゃなかったら周東かなと思うんですけど、できればね、あの、周東は他のところで守らせるか、まあ、ダイソーとしての使い道もあるんだよね、と。そこのスペシャリストに、まあ、本人は、ね、それでも、あの、周東は、バッティングの方も、まあ、全然良くなってきてるんだけどね。でも、やっぱり、周東は他のポジションでちょっと活かしてもらいたいな、とも思っていますよ。うん。ということで、牧原大成、センターというのは、ね、来年の、あの、構想の中で一番しっくりするポジションだと思ってます。はい。まあね、藤本監督も、毎年その、ここ一本と言いながらも、まあ、そつなく他のとこもこなせるからね、とは言ってるけどね。今回はもう本当これ本物ですからね。一年やって。はい。ということで、あの、これは牧原大成ね、あの、しっかりセンター取りということで、期待しましょう。はい。 で、今朝の一面ですけど、今朝は、まあ、またオフの、オフならではの記事みたいになっちゃいました。正義先発一本ということで、和美コーチについていくということでね、もうフォームもね、いろいろ見直して新しいフォームを作って、また先発一本でいきますと。まあ、ね、田中正義投手も一軍ではね、ある程度顔を出せるようになった感じはしますけど、7年投げてまだ、7年目今年になりますけど、まだ未だにね、一軍で勝ち星なしと。あれ、そうやったかなと思って、よくよく考えたらね、結構二軍で先発しての勝利というのがデカデカの記事に載ったりしますんでね、なんか、それで、まだ勝てないのかなって感じなんですけど、まあ、うん、田中正義もね、その先発一本でやっていくと、まあ、僕らとしてはね、これ毎年こういう記事見て、結局また肩痛いかいみたいな感じになるんでね、まあ、投げれればいいですねという感じでね、僕はとどめておきますけどね、もう、ただ、しっかり投げてくれるようになったらね、もう僕は、めちゃくちゃ頭下げて、謝罪しますんでということで、まあ、それでもね、投げれる時があればそれでいいのかなとは思ってますよ。はい。それとあとはまた藤本監督がね、野村大樹に愛の300本ノックと、まあこれも結構秋のキャンプでね、野村大樹に愛のノックみたいなのはよく乗ったりしますけどね、まあ年々これで上手くなってきているということを言ってますんでね、まあね、野村大樹も、まあ、バッティングはもうなかなかやるけど、やっぱ守備にちょっと課題があっては言われてるんでね、こう、うまく、まあ、ファーストかサードなんでしょうけどね、うまくこなして、まあ、ほんと栗原とね、まずは勝負ということなんでしょうけど、うん、これも、まあ、楽しみですね。これから栗原との争いどうなるかということで見ものです。はい。まあ、それぐらいでの話題にとどめて、まあね、まだ新しくメールが来たんで、メールの方を、はい、読ませてもらいます。おはようございます。ジャンコさんです。はい、おはようございます。斉藤和美コーチの記事ですが、私が彼に期待しているそのままの指導コメントがありました。高橋純平に対してですね、少し数字を追い求めすぎ、体の使い方がまだできていないので、数字を追い求めるレベルには達していないとアドバイス、ということですね。今のホークスは育成をスペック重視になりすぎた結果、球速の速い濃厚も増産していると思っているので、そこを和美が修正していることを期待しています。この記事について杉田さんはどう思われますかということですよね。まあ、確かに、第1クールで、目立ったのが、この、和美投手ですね。まあ、やっぱりマスコミ的にも取り上げがちなんですけど、それでも、ね、普通にこう、コミュニケーション取るばっかりでなく、いろんな投手とね、話して、ここはこうしたらどうだという、ちょっとしたね、改造にも着手しておったりするわけですよね。まあ、まあ、あと、うちの球団ならではという感じなんですけど、投手陣全員こう、ブルペンで投げるときは、いっぱい機械をこう、設置して、動作解析もやって、その上でこう、なんか、出力っていうか、まあ、フォームのね、解析を行って、それで、フォームの修正なんかをやってるみたいなんでね、今、ものすごく、なんか、そういう技術が進んでるんで、また、みんなね、弱点というよりも、まあ、フォームの悪いところをね、修正していって、いいフォームにみんな直していきつつあるみたいなんですよね。それの一環で、やっぱり、ブルペンに入った後、結構、盛んにみんなタオルシャドウとか、前にネットを置いてね、多分リリースの瞬間だけを意識して、 やるネットピッチとかをやって、少しでもフォーム改良がね、うまくいくようにとやってますけど、その中でも、ね、高橋純平もね、その昨日の記事に載ってましたけど、このままでは、自分は契約金もらったのが、球団からの借金と思っているということでね、その、少なくとも契約金分だけでも、返さないといけないとかいう、背水の陣という記事書かれてましたけど、まあ、そうやって考えてね、やるのも面白いなと思いましたけど、あと、もう一個、目立ったのが、杉山投手ですね、のフォーム改造も、実を言うと着手しておりまして、要は、杉山投手、振りかぶって、左足上げるでしょ。上げた左足が、振り子のように今まで使ってたのを、きちっと、なんていうかな、斎藤和美みたいに、足まっすぐ上げて、そのまま一回軸足ね、右足に乗せて、しっかり左足踏み込んで、左足一本で最後体重を乗せ切ってフィニッシュするようにというのを今意識して、その出力よりもその、まず安定性ですね。安定性を重視して、フォーム改造を着手しております。だから、そういう動作解析とかね、いろいろやってのことですけど、まあ、斎藤和美、コーチのね、助言ということで、多分杉山と、投手と、順平に関しては、藤本監督も今年一番化ける可能性があると期待してますんでね、その和美コーチの手腕でこの二人がどう変わっていくかということはね、これからどんどん、クールが上がっていくにつれてね、ちょっとベールが見れるんじゃないかと、ね、レールを脱いでね、すごい投手がまたできるんじゃないかと期待しております。はい。で、あともう一個、コラムみたいな記事にあったんですけど、まあ、こうやってね、地獄の、周期キャンプといって取り沙汰されておりますけどね、その陰で B 組の方がね、もっともっと、質も量も、すごい練習をね、してて、それを指導しているのが、国語二軍監督と。もう、ほぼほぼ、ね、秋季キャンプの B 組って言ったら、もう、育成の3桁の選手ばっかりで構成されるみたいですけど、まあ、それをね、上っていうかね、A 組よりももっと、練習するんだって言ってね、なんだっけ、40メーター走とか、一緒に並んで走ったりしてるそうですよ。鼓舞して、頑張れみたいに言ってんでしょうかね。まあ、そうやってね、指揮官自らもね、動いて、ノック打ったりとか、バッティングピッチャーしたりとか、小久保さんがやってるみたいです。もう、ここまでしてね、やってて、一人でも多くやっぱりね、3桁の背番号を卒業してね、行く選手がまた見れるんじゃないかというのは楽しみですね。というのでね、まあ、将来的にはやっぱこの小久保監督の横に斎藤和美がいるなんてね、絵が見れたらもう、やっぱ、ね、古くからのオールドファンとしてはね、もうその並びだけでちょっと涙が出そうになりますけどね。今、それぞれちょっと別に分かれての指導になりますけど、まあ、それでもちょっとね、古き良き時代を知る我々としてはね、なんかその小久保さんの話、斎藤和美の話、ね、それぞれをね、聞くだけでもちょっとね、涙が出そうな感じで、もう何倍でもちょっと飲めるなって話になるんですけどね。まあ、これからもね、どんどん期待していこうと思いますが、まずはね、その、コーチ、今はその、指導するコーチの方が記事に上がってますが、これからね、第2クール以降はそれを指導を受けるね、選手の方がいかに目立つかと、いかに記事になるかということをね、楽しみにしていこうと思いまして、第1クールこれで、終わりですんでね。一応明日はメール来たら読もうかなと思うんですけど、メールが来んかったらね、もうキャンプも休みだし、ちょっとお休みするかなと思ってます。まあ、ね、何でもいいのでメールくだされば、対応していきますので、なんかご意見とかね、ご希望、何でもいいですからね、杉田ワン、@gmail.com までね、よろしくお願いします。ということで、今日ちょっと予定 してよりちょっと少し長く喋りすぎたから、ちょっと遅刻かなという時間に来てしまいましたが、まあ、またね、次回、元気よく喋っていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい。